ションの時間です。毎月最後のこの時間は、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。市長こんにちは。
こんにちは。
まだまだ寒い日が続いてますが、市長いつも元気ですよね。
はい、それだけが取り柄なもんですから、縮こまっていられませんし、寒いというよりはそろそろ春の気配も感じるようになりましたね。
市長は例えばどこに感じますか？
そうですね、桃の節句の気配がしてきたような感じします。
もうそろそろひな祭りですものね、
はい、そのひな祭りですね、宇都宮はひな祭りでひな人形でいっぱいなんですね今。
そういえばオリオン通りなど の、はい、お店の店頭や店内にもひな人形や段飾りも飾られてますよね。
そうなんです、宮カフェ、オリオン通り宮カフェの1階、イベントスペースでも展示してます。
他にもユニオン通りとか東武馬車道通りでも見ましたし、はいはい、東武宇都宮百貨店などでも見かけますよね。
そうですね、この第一回宮のひな祭りの参加店なんですが、47店舗で約500体の人形が展示されています。参加店舗には目印として上り旗が出てるんですね。
宮のひな祭りとして行われてるんですね、はい、47店舗なんですね、はい、全部見て回りたいと思いますが、さあこの第1回宮のひな祭りでのイベントはひな人形の展示だけなんですか？
その他にですね、12人への衣装を東武宇都宮百貨店やユニオン通りのホットステーションなどでも展示をしてますし、景品が抽選で当たるスタンプラリーや、2月28日は子供たちによる新郎行列もあります。
子供も大人も楽しめるイベントなんですね。はい、ますます中心市街地が愉快に楽しくなると思います。
はい、
この第1回宮のひな祭りは3月3日までということです。
ひな人形店はこれだけではないんですね。
他にもあるんですか？
は
い、
まずは旧篠原家ですけども、こちらは3月7日まで、国指定重要文化財の旧篠原家住宅に伝わるひな人形打ち掛けの展示を行ってます。また同じく3月7日まで上河内地区の各家庭に残されているひな人形を一堂に集めまして、人形展を上河内の民族資料館で行っているんですよ。
そうなんですね。はい、こちらにも素晴らしいひな人形が飾られているということなんですね。皆さんこの機会にぜひじっくりと鑑賞していただきたいと思います。
はい、
さあ続いては宇都宮市長をもっと皆さんに身近に感じていただこうと、佐藤市長が日頃考えていることを自由にお話ししていただくコーナーですが、市長今日はどんなお話でしょうか？
はい、なかなかですね身近に感じていただけない数字予算のお話をしたいと思います。いよいよ平成22年度来年度の予算が出来上がりまして、これから3月議会で、議会で議員の皆様方にご審議いただくんですね。そのちょっと、内訳を少しお話をしたいと思うんですが、今回は市税、皆様からいただく税金がですね、税収が大変不景気で落ち込みまして、去年と比較するとマイナス57億円、そしてその前の年2年前と比較すると約114億円もマイナスなんですね。これは宇都宮市市政始まって以来の大幅減なんです。まさしく100年に一度と言われる不景気が影響してるんですけども、その中で、難しい予算組みをしましたけども、ね、まず景気を刺激するということと、市民の皆さんのこれからの生活に不便をかかない、そして、障害者、高齢者、子どもといった弱者にも配分をする、そういう点に力点を置きました。とにかく大きな条件はとにかく予算を絞って無駄を省く、これは例年やってることなんですね。いわゆる宇都宮版仕分けを今年もやりました。そして大切なのは市の借金、残高を増やさない、これは今年も苦しいんですけども、借金を増やさないようにいたしました。これが大前提です。その中で特色ある予算なんですが、例えば先ほど申し上げましたけども、弱者、こんにちは赤ちゃん事業というのがありまして、4ヶ月未満の赤ちゃんに、訪問を今までしてます。生まれたご家庭に全部訪問をして、子育てに不安がないのか、あるいは疑問がないのか、お手伝いもさせていただいてます。それをさらに、困っている家庭には養育支援訪問をして、事業を広げていきます。それと障害児の日中一時支援事業の拡充なんですね。放課後12施設で今まで、そうした支援を行ってましたけども、これを14施設に広げていきます。 また障害福祉サービス事業所を新設で、あと2つ施設を追加いたしました。またあの救急医療体制ですね、大変の皆さんご心配なさっていると思いますが、二次救急が崩壊しないように救急車で運ばれてもちゃんとたらい回しにされずに安心して治療が受けられる、入院ができるということで、この体制をさらに強化をしてまいります。またあの女性の方のがん検診ですね、特に女性特有のがん検診、これに対して無料クーポン券を配布いたします。観光レンタサイクルモデル事業ですね、これをさらに広めていくために協力していただくホテルの方々に、レンタサイクル自転車をこちらで市の方で置かせていただいて、観光客の方に活用していただく。またあの新エネルギー、省エネルギー機器の普及ということで、住宅用の太陽光発電システム、住宅用高効率給湯器、これの補助を今年も続けて行っていきます。またあの環境面なんですが、今お話した通り、もう一つゴミの分別、これからその他プラスチックを全てリサイクルします、燃やさない。この施設が4月から完成しますので、今後は5種10分別から5種12、13分別に広がっています。
さらに細かくということ、
はい、これはあの市民の皆様方にご不便かけると思うんですけども、環境のためだと思って、
将来のためにですね、
ご協力いただきたいと思います。またあとあの JR 鈴見宮駅、この科学技術高校が開校します。それに合わせて東口の整備、そして西口の広場の整備、このあたりを進めていくとともに、またあの都市核整理事業、狭隘な道路とか密集したところ、救急車消防車が入れない、火事になったら、そういうご心配がある地区の、区画整理事業も進めていきますが、今回小畑清澄広松本町の第3、これも新たに、手をつけていきたいと考えています。またの中心商業地ですね、これの出店促進事業、家賃補助、内装費補助、こういったものも引き続き行うとともに、ジャパンカップサイクルロードです、これも合わせて、これお金をかけまして、特にあのアジア最高峰と言われているあの大会を全世界にさらに発信するために、この大通りですね、
街中、
ここで前日に、プレイベントとして大通りを周回コースとしてレースを新たに開催します。これあの本番に出る選手全員に参加をしていただく、プロの選手に参加していただくものなんですね。またあと教育ですけども、小中一貫教育を進めていきます、あとあの IS 値 0.3 未満の大変、校舎体育館等の、耐震に弱いところ、この校舎を来年度いっぱいで全て終わらせます、そして、鈴芽宮駅の第3図書館、これも、建設を急いでいきたいと考えています。あと農産物、農業ですね、農業にさらに力を入れていきたいと思いますし、少しずつ効果が出てるんですよ。新規就農者、新しく農業をされる方が、去年は28名、本年度ですね、去年ですね、で今年は、38名まで増えたんです。
かなり増えましたね。
これからどんどん後継者を育てていくのと、全くお家が農家でもない、関係のない、あるいは市外の方が栃木県に来て農業をやろうっていう方がね、増えてるんですよ。
嬉しいですね。
これが今回の特色で、さらにそこに力を入れていきたいと思ってます。またあのこれ県からですね、あのパスポートの交付事業、これがあの市町村に降りてきます。宇都宮も降りてきまして、パスポートセンターが、旅券の申請の受理とか、交付窓口といったことでこれを開設していきます、22年10月、今年の10月から、表参道スクエア、街中で、そういったものになります。あと大変のこういう経済が殺伐としてますので、中小零細企業が倒産しないように、中小企業融資制度、これをさらに新規融資枠として180億円見込みました。そして、融資額の1000万円以内の信用保証、これも今年も合わせて、来年度も全額助成をしていきたいと思ってます。またあの雇用助成制度ですね、離職された方を、雇用していただいた場合には、市として単独で助成金を企業に支払って、どんどん雇用を促進していきたいと考えています。こういうことをやりながらも、被災はしっかりと、抑えると、そして収入をいかに、しっかり取るか、そういうことで特別収納対策室というのを設置します。 何重にもですね、税金を払わないとかっていう方がいるんですね。特に悪質な方には、ここで対応していくということと、それと、より市民の皆さんにお支払いがしやすいように、コンビニエンスストアにおいて、個人市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、などを、納付をできますように、開始していきます。はい。あとは電子申告ですね。今の確定申告の時期ですけども、法人市民税や固定資産税、事業所税、これらを電子申告でできますようにこれから進めてまいります。
駆け足でいくつか特徴のある、
はい、早口になりましたけど申し訳ないです。
でも新聞などでは自転車の街づくりみたいな大きく報道されてましたね、
はいはい、そうですね。そんなこと、自転車は環境にも優しいですし、これだけ宇都宮が注目されているものということは、やっぱりジャパンカップサイクルロードレースがこの宇都宮で開催されるということ、アジア最高峰ですから、フランスのツールドフランス、それと匹敵するぐらいのレースらしいんですね、ファンからすると。それを全世界に向けないと、これは宇都宮の財産ですから、育てていきたいと思ってます。
でも環境とか健康とかって考えると、非常に宇都宮のブランド力を高める、はい、その自転車の街宇都宮ってことになりますよね。
ですからジャパンカップサイクルロードレースが始まる11月までの5月の連休あたりから、宇都宮 JR 駅とか東武宇都宮駅に自転車を背負ってくる方が多いらしいんです。そういう方が駅で降りて組み立てて、それで自分も同じプロが走ってるレース場を走ろうっていう方が宇都宮には多いんですよ、市長さんって JR の方に言っていただいたんです。それで、来年度はですね、駅西口にそうした方のレストルーム、組み立てるところ、
着替えたり、
はい、メンテナンスするところ、着替えるところで、帰りはシャワー浴びるところ、そういうものを作っていきたいと思います。
わ、それすごく注目されますね、全国からも。
いいですよね。
わ、ちょっと楽しみにしたいと思います。
ぜひお願いいたします。
あっという間に時間になってしまいました。住めば愉快な宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。